今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はイザヤ書の61章の1節です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ。アメン。今日もこの御言葉を通して、囚われ人には解放をというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。先週先々週と囚人ということについてメッセージをさせていただきましたけれど、今日は囚われ人の解放についてメッセージをさせていただきたいと思います。何度もお語りしていることですけれど、イザヤ書61章の1節には2種類の人が記録されております。一つは囚人、そしてもう一つは囚われ人です。囚人というのは罪を犯して裁判官から有罪判決を受け出しと、有罪になる理由はもちろんたくさんありますけれど、その中の大きな一つの要素として、神様が愛しておられる人や物に対して愛せない、許せない、受け入れられないということが挙げられるのではないかなと思います。そのような人に対して裁判官である神様は宣言されます。有罪であると。釈放されるための唯一の道は心からの悔い改めが必要であるという話をさせていただきました。今日は囚われ人についてです。その前に皆さんに一つ質問したいと思います。クリスチャンも悪霊に疲れるんですかということ。クリスチャンは悪霊に疲れるんですか。皆さんはどのようにお考えでしょうか。クリスチャン悪霊疲れますよと思っておられる方、手を挙げていただいてもいいですか、はい、クリスチャンは悪霊には疲れないと思っておられる方、手を挙げていただいてもいいですか。今日ですね、少しこのことについて触れたいと思いますけれど、まずそもそも疲れるというのはどういうことなのか。今日パワーポイント作ってきましたけれど、ギリシャ語で疲れる、また憑依するということは、エコー、この意味は思いの所有権を持つこと、また人や物に密着するという意味があります。そのような言葉としてエコーというものが使われております。例えばルカの福音書の8章の27節を見ると、イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。この時疲れているという言葉がエコーというギリシャ語が使われております。この男の状態を見ると、まさに家にも帰らないで墓場に住んでいるような人、思いの所有権が自分ではなくて悪霊が思いの所有権を握っている。また虐げられるという言葉がありますけれど、ここでは2つの言葉が使われております。1つはスラウオ、発音はちょっと分かりませんよ、私もギリシャ語ですから。スラウオという言葉が使われていて、これは粉々に砕くという意味を持っています。そしてもう一つ難しいんですけど、カタドゥナスチュオ、主に人に対して権力を振るうという時に使われるものだと言われています。ルカの福音書の4章の18節を見ると、主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、という御言葉があります。ここで使われているのはスラウオという言葉です。粉々に砕かれている人のことです。目の見えない人には目が開かれることを告げ、粉々に砕かれている人に自由を与えるという意味です。人の働きの10章の38節には、 それはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに聖霊の力によって油を注がれました。イエスは巡り歩いて良い技を行い、悪魔に虐げられている人たち、カタドゥナストゥオ、権力を振るわれている人をみんな癒されました。それは神がイエスと共におられたからです、という意味で使われています。これらのことを踏まえて、クリスチャンも悪霊に疲れることがあるのかないのか、私たちの思いの所有権を悪霊が持つということがあるのかないのか、私たちの人生が悪霊によって粉々に砕かれるということがあるのか、私たちの人生に対して権力を振るうということがあるのかないのか、私はこの質問に対して正確な、確かな、これこそ間違いがないという答えを持っているわけではない。ですから皆さんがはいに手を挙げられても、いいえに手を挙げられても、私はそのことが合っているのか間違っているのか正確にお答えすることはできない。私たちクリスチャンも悪霊に疲れることがあるんでしょうか。思いの所有権を悪霊が握るということがあるんでしょうか。また私たちの人生に対して悪霊が権力を振るうということがあるんでしょうか。皆さんお気づきでしょうか。これら全てのことは本来神様と私たちとの間で交わされなくてはならない関係なんですよ。私たちクリスチャンも悪霊に疲れることがあるかということを、私たちクリスチャンも神に疲れることがあるかという質問に置き換えていただきたい。私たちクリスチャンは悪霊に疲れることがあるんですか、神に疲れることがあるんですか。私たちは神に疲れること、それをインマヌエルだと言います。私たちの体が神の宮になったと言えます。思いの所有権を悪霊が握ることがあるのか、思いの所有権を神が握ることがあるのかに置き換えていただきたい。私たちはこれを明け渡すと言います。委ねるとも言うでしょうか。悪霊が私たちの人生に対して権力を振るうことがあるんですか、神様が私たちの人生に対して権力を振るうことがあるんですかと置き換えていただきたい。これを私たちはお仕えするというんです。神の権威の前に、神の権力の前に私たちは従順するというんですよ。悪霊が私たちの人生を粉々に砕くということを、神様が私たちの人生を粉々に砕かれるということに置き換えていただきたい。詩編の34篇18節には、主は心の砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われるとあります。悪魔は私たちの人生を粉々にするかもしれないけれど、神は私たちの心、霊と魂を砕いて主の御前にへりくだるものとしてくださることを心から感謝します。また詩編の51篇17節を見ると、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれませんとあります。先ほどもお語りしましたけれど、私はクリスチャン悪霊に疲れるんですかということに対して明確な答えを持っていない。でもただ一つ言えることは、本来神様を信じた私たちに悪霊がつくということはありえないということです。本来ですよ。私たちクリスチャンは神が共におられる存在であり、神が住まわれる神の宮とされている人たちです。私たちの人生を神様に明け渡して、委ねて仕えて従うべき存在であります。そこに悪霊のつけ入る隙はない。でもクリスチャンであっても悪霊の影響を受けるということは確かにあります。 本来は神が共におられ、神の権威のもとに従い、神に従順すべき私たちが、それらすべてのことを悪魔にとって変わられたその理由は、自ら罪の生活を選んだ時ではないかなと思います。自らを神様ではなく罪に委ねる時、自分自身を神に対して明け渡すのではなくて、世の惑わしや世が与える自由に対して心を明け渡す時、私たちは間違いなく悪霊の影響を受けると言わなくてはいけない。結論としては、悪霊に疲れるんですかどうなんですかということは私には分かりませんということですね。それが結論です。でも罪に対して明け放した生活をしていると、そのような状態に陥ることがあるということです。最近ですね、悪霊の話をすることが多いので、次で終わりにしたいなと思ってるんですけど、実は私もこういうね、悪霊とかの話好きじゃないんです。教会の中でね、できれば神様は神様は神様はと言いたい。でも今年の初めから、また去年の末からの一連のメッセージ、ネヘミヤから始まって、全ての回復改善で、肉魂の健康、そして神の武具を身につけて戦いに出る備えをしなさい、神様は私たちに回復を与えて立派に戦うことができるように霊的武具を身につけて、その後私たちは敵を知らなくてはいけないんですよ。ですから何週にもわたって敵がどのようなものであるかということをメッセージをさせていただいています。この戦いは勝つことが分かっている戦いです。私は阪神ファンです。でもリアルタイムで決して野球を見ることはしない。なぜかハラハラドキドキするのがしんどいんです。だからプロ野球ニュースの速報とか見て、勝った時だけスポーツニュースを見るようにしています。それも時々ですけれど、勝っていることが分かっているその試合は、途中で逆転されようが、ピンチになろうが、何回には何点入ってどのようになって最終的には勝つということが分かっています。そのことが分かっているので、私はプロ野球ニュースを見ながらハラハラドキドキすることがない。いつも安心しています。大丈夫、ここで勝つもんね、ここで点数入るもんね、そして最後はリリーフでしっかり抑えるもんね、分かってるよ。私たちの戦いは主が勝利を取っておられる戦いであるということを知っていただきたい。悪霊に対して私たちがビクビクするようなものではない。サタンよりもはるかに強い神が共にいてくださるということを心から感謝したいと思います。もし私たちが悪霊追い出しとか、そのようなミニストリーに携わるようなことがあれば、まずその人が縛られてしまった理由を突き止める必要があります。この人は囚われ人なんですか、それとも囚人なんですか、ということを見極めなくてはいけません。悪霊は私たちの中に罪の足場があることを知っています、分かっています。そんな私たちがもし罪を認めない、悔い改めもしないというならば、足場が築かれたままの状態になっているということです。そして足場が築かれたままの状態になっている人に対して悪霊を追い出しをするということは、出ていったとしても前よりも悪い状態になる可能性が大きいということを知っていただきたいと思います。でも私たちが心から悔い改めるときには、悪霊はその人に対する権限を失うことになります。罪の根が処理されているからですよ。罪の足場が砕かれたならば、神様は速やかに解放してくださるということを心から感謝したいと思います。いよいよ本当に囚われ人です。先週もですね、少し自分の証をしながらお語りしましたけれど、囚われ人とは何かに、もしくは誰かに縛られている人のことを言います。これらの人々は明らかに罪の生活を行っているわけではないけれど、偽りを信じ込んでしまって、それによって束縛されている人たちのことです。イエス様は 言われました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするんですよって。神の武具の時にですね、真理の帯についてメッセージをしましたけれど、その時にも語りました。真理というのは現実という意味がありますよというふうに覚えておられるでしょうか。世の中の価値観とか流行りとか好みということではなくて、神様の価値観こそが真理であり、また現実であるということを知っていただきたいと思います。すべて過ぎ去るものは現実ではありません。それは本当のものではないということです。私たちは偽りに踊らされてはいけない、囚われてはいけないんです。本当のことに目を向けるべきなんですよ。永遠に変わらない真理に対して目を向けなくてはならない、目が開かれなくてはならない。そうすればその真理が私たちに対して自由を与えてくれるということを心から感謝します。移り変わるものに目を向けてはいけない、永遠に変わらないものにこそ本当の価値があるということを知っていただきたいと思います。子供の頃に母親から、あなたは決して幸せにはなれないと言われた人がいます。彼女はその言葉にとらわれました。幸せな結婚生活をして、子供たちも健やかに成長して、経済的にも安定した生活を送っているのにもかかわらず、なお彼女は縛られています。あなたは幸せになれるはずがないって信じ込んでいます。彼女もまた囚われ人ですよね。占いで長く生きられないと言われた人がいます。自分は早く死んでしまうという言葉に囚われました。だから結婚もしない、職場での昇進も昇格も全部断りました。なぜ？自分が突然死んだ時に夫となる人に迷惑をかけてしまうから。突然自分が死んだ時に高い地位についていたならば会社に迷惑をかけると考えているからです。その人もまた囚われ人ですよね。あるクリスチャンは、あなたは今のままでは天国に行けないと言われました。その言葉に囚われました。だから救われるために教会に来て、救われるために献金を捧げて、救われるために奉仕をしています。神を信じているのにもかかわらず、それ以上にあなたはこのままでは救われないという言葉にとらわれました。また多くの人は、自分はできない、ダメだ、無理ですという思いにとらわれているんじゃないかなと思います。ある人は自分の容姿に自信を持つことができない、いつも誰かと比べて、何かと比べて私たちは生きています。囚われながら生きているんですよ。聖書は語っています。真理はあなた方を自由にするんですよって。聖書には本当のことが書かれています。もっと分かりやすく言えば、本当のことしか書かれていないのが聖書です。聖書は偽りを言ったり騙したりすることはありません。私たちはこの御言葉に対して 100% の信頼を置いてアーメンということができるんですよ。この聖書は何と言っているんでしょうか。私はできない、ダメだ、成功しない、幸せになれない、早く死んでしまう。聖書はすべてノーです。そのようなことは語られてはいない。私たちは神の御言葉に全信頼を置いて生きていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。囚人と違って囚われ人というのは、明らかに罪の生活を行っているというわけではありません。どちらかといえば真面目な人が多いのかもしれない。会員とか 殺人とか許さない罪とか愛せない罪を犯しているわけではない。でも違う見方をすれば、囚われ人もまた罪を犯しているんです。囚われている人たちは偽りの言葉や価値観を信じています。信じているものは信仰の対象になります。彼らが囚われている言葉、彼らが囚われているもの、彼らが囚われている人、それらすべては偶像になりうるということを知っていただきたい。囚われている人の特徴として、あらゆる生活の中に偽りの言葉が介入してきます。その人の行動一つ一つに影響を与えます。何かことを起こそうとするときに、囚われている言葉が頭によぎるんです。あなたにはできない、無理だ、ダメだって。神様の言葉よりも囚われの言葉、偽りの言葉が重くのしかかっているんです。私たちは時々否定的な思いや本来持つべきでない思いを抱くときに、いやいや神様はこう言ってるんだから大丈夫と言って、その否定的な言葉を神様の言葉で上塗りするときがあります。上書きするときがあるんじゃないですか。できない、ダメだ、無理だ、でも神様がこう言ってるから大丈夫、神様が約束してるから大丈夫、できる。でもそのこと自体がすでに囚われている人の姿です。神様の言葉はこの世の言葉、価値観とか私たちの思いと同列に並ぶものではありません。神様の言葉は永遠に変わらない真理の言葉であり、神そのものですよ。多くの選択肢の中から、できない、ダメ、失敗、神様はできるよ、同じように並べて、私はこれ選びます、今日はこれ選び、明日はこれ選ぶというようなものではない。神様の御言葉は私たちの人生の中で確固たる地位を占めていなくてはならないんです。微動だにしないほどの絶対的な権威を神の御言葉に置かなくてはならないんですよ。私がどう思うとか、私がどう感じるとかということの前に、神の言葉が私たちの礎となり、また私たちの全てでなくてはならないということです。先ほども語りました、クリスチャン悪霊つかれることあるんですか。本来は悪霊が入り込む隙もない。イエス様は言われました、神と私は一つですよ、完全に一つです。イエス様に悪霊が入り込む余地はなかった。でもイエス様にも悪霊は働いていた、試みを与えていた。その試みに対してオープンするならば、悪霊が自由に働くことができるでしょう。でもイエス様のように御言葉を通してサタンを引き下がれという時、彼らは何の力もないということを知らなくてはいけないんですよ。私たちの戦いは勝ち戦です。勝利を掲げての戦いです。だからパウロは言いました、固く立ちなさいって。固く立ちなさい、揺り動かされてはいけない、パウロはそのように語っています。皆さん想像していただきたいんですけど、大きな船がですね、タイタニックみたいに揺り動かされているときに、固く立つ唯一の方法は動かない何かを見つけることですじゃないですか。ゆらゆらゆらゆらしている船の中で椅子につかまったらどうなりますか。椅子と一緒に流れていきます、動かされていきます。あのテーブル大丈夫と思ってテーブルを握っても一緒に動かされてしまいます。固く立つ唯一の方法は動かないもの、 確固たるものを探すことです。決して変わらない神様の言葉が私たちの基礎となるとき、そのものの上に私たちの人生を積み上げていかなくてはならないんですよ。神様の言葉はこういう時にはこの言葉、ああいう時にはこの言葉じゃない、基礎です。家にとって一番大事なのは基礎です。皆さんの人生のスタンダードはどこにあるんですか？皆さんの人生の土台はどこにあるんですか？あなたはどこに立っているんですか？世の中に立っているんですか？それとも神の領域に立っているんですか？世の中の領域は何と言うんでしょう、斧だと言いましたよね。敵のテリトリーの中で私たちは戦うことはできない。神の領域の中で、神の御言葉の中で、初めて私たちは全てのことにおいて勝利することができるということを知っていただきたい。私たちは一切の囚われから解放されているということを知ってください。いつもあの時のあの言葉がいつも巡ってくる。皆さんそういう言葉ないですか？忘れちゃう方ですかね。どうでしょう、あの時のあの瞬間のあの言葉のあの人のネクタイの色まで覚えてるわとかいう、そういう人いないですか？いないですかね。私たちは一切の囚われから解放されています。イエス様はそのために来てくださいました。イエス様はそのために十字架にかかってくださいました。そして十字架の上で語られたんです、全ては完了したって。そして十字架からよみがえられた時、全ての勝利は主のものになりました。今日私たちはイエス様の十字架を無駄にしてはいけない。イエス様こそ、主こそ私たちの全てであるということを知っていただきたいと思います。もし私たちの中に囚われているものがあるならば、真理が私たちを自由にしてくれるということを決して忘れないでいただきたい。できない、ダメだ、無理だという思いが来ることに対して、私たちはもういい加減ノーと言わなくてはいけない。私たちは神の子です。全ての戦いに勝利した主イエスキリストが私たちと共にいてくださるということをもう一度知っていただきたいと思います。イエス様は言われました、私が道であり真理であり命ですよって。今日イエスキリストに従って生きていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。イエスキリストは昨日も今日もいつまでも変わらない、絶対に変わらないお方を知っているということがどれくらい幸せなことなんだろうかと思います。そして全部が本当のこと、本当のことしか書かれていない本はこの世界どこにおいても聖書しかないということ、この物語はノンフィクションですと書かれていても必ずその中にフィクションがあります、作り事があります、偽りはあります。でも聖書の66巻全ては神の言葉であり、聖霊によって書かれた神の書物であるということを私たちはもっと深く知り認めるべきだと思います。神の御言葉を軽く扱うということは神ご自身を軽く扱うことであり、神の御言葉を尊び生きていくものはまた神ご自身を尊び生きていくものであるということを知っていただきたいと思います。囚われ人は何かや誰かに囚われている、私たちはそれらすべてから解放されているということを心から感謝します。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い皆あがめます。神様あなたご自身が今日この時を導いてくださったことを心からありがとうございます。私たちは今武具を身につけ、 敵に対して戦いを挑まなくてはなりません。でも聖書は語っています。神に従いなさい、そして敵と戦いなさいと言われました。神に従うことなくして敵に打ち勝つことができないということをもう一度深く教えてくださいますように心からお願いいたします。そして私たちが一切のものから解放されているということを心から感謝したいと思います。イエス様、あなたがそのようになしてくださったことを心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。